社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第74回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、というわけで今週の配信で7月もラストになるわけですけれども、なんか本当あっという間ですね。
時間の経過って、あっという間ですね。
はい、この間7月入ったばっかりと思ったのに、もう7月の末に、はい、こっからどんどんなんか年末に向けて時間が毎年早いんですよね、はいはいはい、なんかゆっくり感じる術はないんですかね。
ね、本当ですよ。
日々を充実させたい、もう少し。
はい、でも充実してってるからこそゆっくり感じられないっていうのもあるんじゃないですかね。そういう充実してる証拠です。
逆にそうなんですか。そうですか。多分そうか、ポジティブに捉えていこうかな。じゃあ
何もすることなかったら長いんじゃないですか、ずっとパカー
そっか、確かにそれはそれで嫌ですね。
ね、
やることが多いということは幸せなことなのかどうなのか、まあ、でもそういろいろ考えていきたいですね。
幸せなことなんでしょう。
ライフタイムバランス考えていきたいですね。
そうですね、やっぱりね。
はい、というわけで、はい、
まあ、そういうご相談も、はい、
あ、そういうご相談もね、お待ちしております、はい、ぜひ概要欄 の LINE 公式アカウントの方からメッセージで、はい、どんどん送ってきてください。お待ちしております。はい、で今日はあれですね、月に一度やっております岡本先生が結構今取り組んでいる外国人雇用についてのお話をお伺いする日になっております。はい、今日のテーマは、活躍する外国人労働者を増やそうというテーマで、リーダーを育てましょうと来ておりますが、リーダー、外国人リーダーということですね。
はい、そうですね、はい、
なるほど、ちょっと興味深いです。はい、ぜひお伺いしたいと思います。はい、お願いします。
ありがとうございます。まあ、もうすでにね、外国人の方も何人も何、あるいは十数人単位とかでいらっしゃる方々の、はい、要はもう当たり前の話だと思うんですけれども、そうではなくてね、これから社員さんを外国人の方を雇っていこうとか、そうは言ったってリーダーだったってうちにはまだね、一人しか外国人いないし、みたいな話の方にこそぜひ聞いていただきたい内容かなと思いますので、ということでございます。
気になります。
で、まあ、テーマがリーダーを育てましょうということで、もうその通りなんですけど、はい、外国人の方々をリーダーにしていくように、せっかく取った方をそう育てていきましょうねっていうのが今日のメッセージに、なりますので、はい、
なるほど、
以上ですって言って終わっちゃったんですけど
2分しか経ってないですまだ、はい、
はい、はいですね。で本当にそのさっきも申し上げたように、当然外国人の、まあ、まだ雇ってない方だったとしても、何人か雇われる、最初雇われて1人雇われられて、じゃあもっと増やしていこうみたいな話で、外国の方々が増えてくると、もう自然発生的にやっぱりその中で、リーダーとしての役割を、まあそれはその役割的に会社が定めているかいないかは別にして、うん、そういう方っていうのは生まれてきてますので、生まれてくるものですし、だからそれを逆に言うと、もう最初からリーダーになる方も、なりそうな方を採用してもらったらいいのかなっていうのが一つ今日のメッセージのもう一つのテーマではあるんですよね。
なるほど。
で、少なくともその採用に成功してる会社さんで、リーダーがいない会社さんっていうのはないですから、そういう意味で言うと、もう最初からリーダーにふさわしいような方を雇っていただくとか、何か面接をしていただいた時とかすると思うんですけれども、はい、この方とこの方、どっちにしようかなみたいな思った時に、リーダーになりそうな人はどっちの人かなっていうことも、その、選考の視点の一つに入れていただけるといいのかなって思います。
確かに一番最初の人がそうリーダー格になってくれるような方だと心強いですもんね。
心強いです。心強いです。はい。うん、で、 その聞いていただいている方の中には例えば技能実習の方だったりとか特定技能の方でも何年かでね、はい、まあ今その制度は変わりつつありますけれども、うん、もう 2,3 年でそのお国に帰ることを前提としたビザで来ていらっしゃるような方がいたりとか、うん、するし、あるいはその学生ビザで働いている方がバイトで働いているみたいなことの場合もあります、うん、でもその場合も同じですよね。やっぱりその外国の方々で働いている方の中で、じゃあ本当にその方のリーダーとしてなってもらいたい人っていうのはやっぱりあった方が絶対にいいと思うので、ビザの種類だったりとかに関係なく、リーダー候補を育てる、リーダーを育てていくっていうことは、やっていただいたら非常に会社にとっていいことになると思います。
なるほどね。
最初からだから、割とこういうお話をすると、いや、うちはだってもうね、何年か後に帰っちゃう人だし、リーダーとして育った時にはもういなくなっちゃってるんだから、いや、そういう努力ってあんまり関係ないんじゃないんでしょうか、みたいな発想ではなく、まあ、それだともったいないですしね、いつまで経っても。だから逆にリーダー育っていっていただいたら、今度その方がじゃあ、次のリーダーも育てていなくなってくださいよみたいな話もできるわけですから、
確かに。
そうすると外国人の方々の中でやっぱりこうその外国人の方々のチームがより有効に自律的に働くようになっていくと思いますので、もうね、何年かすると帰る方ばかりが一緒なんで、リーダーは別にうちの会社にはいらないんだとか、育てる努力っていうのはしても無駄だよっていう発想はやめてもらいたいなっていうのはありますね。
確かにそう考えるとリーダー作んないのはもったいないですね。
もったいない、そうです、そうです、もったいないと思います、うん、絶対に、うん、で多分そのね、どういう形で今その会社さんにいるにしても、そういう心意気を持ってる方だったりとか、あるいはそういう特性がある方というのはね、多分いらっしゃると思いますので、
は
あ
は
あ、まあ、そういう特性の方はそういうリーダー候補にしたらいいし、逆に言うとリーダー候補だよっていうふうに言われた方が働く側としてもこうなんかいいですよね。こういうことも期待してくれてるんだみたいな話になってくると思いますので、
う
ん、
確かに確かに、モチベーション上がりそう、
モチベーション上がると思うんですよね。だからまあ、はい、当然じゃあいくらかお金くださいみたいにね、もう非常にこうビジネス的に考えられるような方もね、うん、日本人はちょっとその辺を曖昧なままで候補だっていうふうに言っていただいて、うんうんうん、受けていただける。だからそこはそこで、もしそういう要望があったらそれはそれで考えればいいだけの話であって、やっぱりリーダーが育ってる組織と育ってない組織は全然違いますし、で外国人の方ですと、うんうんうん、まあ、実際にそのやっぱりコミュニケーション上のこう難しさというかね、どうしてもそこは常に改善をしていかないといけないテーマになりますので、まあ、日本語でね、どこまでコミュニケーションが交わせるかっていうことはありますので、本音のところで話をするまでにはなかなか難しい。じゃあやっぱりその相手がお話をしている言葉で理解してもらって、通訳的な役割でこちらについても伝えてもらえるみたいな方が、そういうことをリーダーが果たしていただいたら多分非常にやりやすくなっていくと思いますので、ね、
確かに、はい、
うん、だし、これは皆さん感じることだと思います。やっぱり外国人の方々は、外国人の方々のコミュニティの中っていうのは非常にその、強い、こう、つながりを持ってますし、だから、ほっといてもそういうコミュニティっていうのはできていくし、そのコミュニティが逆に言うと、なんていうんですかね、会社の組織とそのコミュニティっていうものが全くこう接点がなくなっていってしまうというと、なかなかいろんな問題が解決されづらくなっていったりとか思いますけど、会社の中で、ある程度のリーダー的な役割をする人っていうのは、大体そういうその地域のコミュニティだったりとか、あるいはなんとかどこどこのお国の出身者の方々のコミュニティの中でも、多分そういうことをやられる方っていうのは、そっちのコミュニティでも割とリーダー的な役割を果たしている方が自然となってるっていうことが多いので、そういう意味でも、やはり外国人の方々にもっと生き生きと働いてもらおう、無本というふうに思った場合には、リーダーを育てておくっていうのは非常に重要になると思います。
へえ。でもなんかそのリーダーがきっかけに次の採用につながっていったりとか、
おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。
起こってくるわけですね。
起こります、起こります。やっぱり外国人の方、ね、日本人だけじゃない、外国人の方ってのはやっぱり、ね、人自体で評判聞いてとか、その、はあはあ、まあある程度面倒見のいい方が、ね、例えば、まあ変な話ですけど、ちょっとね、 なんか前の会社が嫌で、ちょっと本当は違法になってしまうんですけど、ね、うん、入管法上違法なんですけども、失踪しちゃった方とかも実際にはいたりとかして、うん、で、そういう方を何とかしたいみたいなご相談も、そういうコミュニティのリーダー格の方に来るわけですから。で、まあ、それを何とかするっていうのは、何とかできるかできないかっていうのは、行政組織の方とのご相談だったりとか、ビザをどうするかっていうのはそっちになりますけど、でも、そういうような形の中で、まあ、そういうちょっと、その、問題がある方だけじゃなくて、もちろんいい方とか、うん、もう転職をできるような状況になったりとかいう方であったりとかして、うん、来るとか、あるいは今日本人にいらっしゃる方の家族を呼び寄せるっていう話があったりとか、弟さんとかを呼び寄せるっていう話があるっていうのも、そういうリーダー的な役割をしているところにどんどん入ってきますから、
そしたら、なるほど、
うちの会社でどうですかみたいな話もあるんで、今トマさんおっしゃったら、その採用面でも非常にメリットがあると思います。
なんか面白いことになりそうですね。なんかこれから雇用しようっていうタイミングでなんかリーダーを育てようなんて発想なかったですけど、そういう視点で採用していくのは面白いですね。
そうなんです、そうなんです。の方が多分絶対にいいと思いますので。だから少なくともそういう視点も入れていただいた上で、その、まあ、おそらくその採用の際にね、何らかの形での面接だったりとか、ね、外国人の方との評価というのはすると思うので、はい、面接とかはすると思うので、うんうんうん、その時にやっぱり今トマさんおっしゃったように、もう最初からリーダーなんていうことを考えないで、今の現状のことをどれだけやってもらえるかなとか、あるいは日本語能力はどこだけあるかなって、うんうんうん、まあ、もちろんそれは絶対大切なことなんですけど、はい、どうせ採用なさるんでしたら、そういうリーダーにこの子なれそうなのかなとかいうことを聞いていただいたりとか、あるいはまあそれこそ、その差し支えない範囲でお国にいた時は、うん、そういう役割を果たしてましたかとか、あるいは今日本に来ていただいてね、うんうんうんうん、ある程度期間が経ってる方とかだったりとか、だったというとかするならば、うんうん、そういうことをやったことありますかみたいなことも聞いていたいいのかなと思います。
なるほど、いや勉強になります。
優秀な方は本当に優秀ですからね、外国の方、日本に来ていただいてる方でも、ね、はい、
はい、
ですのでぜひそういう視点で取り組んでいただいたらいいのかなというふうに思います。
確かに、
ね、はい、
なんかね、まあ巷でもその、まあ、労働力が足りないとか、まあ、よく聞く話題ですになってきてますからね。
そうですね、
こういう外国人雇用についても、はい、せっかくまあこの番組でこういうお話に触れたと思いますので、ちょっと積極的に外国人雇用を考えながら、
そうですね、いいですね、はい、
うん、
で何から始まったらいいかっていうのが分からなければ、とにかくお問い合わせいただいたら、
そうですね、本節本当に力を入れて今そんな活動をされてますので、ぜひ、LINE 公式アカウントの方に登録をいただいて、何でもお問い合わせいただけたら岡本先生優しく教えてくださいますので、メッセージを送る形で、送ってきてください。あと番組への感想や、質問相談なんかもお待ちしてますので、どしどしお送りください。お待ちしております。はい、というわけで今週もご視聴いただきありがとうございました。社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第74回以上で終了とさせていただきます。今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。